Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ38です。
はい。結構来ましたね。
そうですね。もうすぐまた霧挽回が近づいてきましたけど、うんうん。で、今回のテーマはですね。
はい。
音切り草&かまいたちの夜。
はい。
ということなんですが、いつものね、2本立てと違って、
うん、
まあ、本当はサウンドノベルというね、
うんうん、
ジャンル名くくりでやろうかなと思ったんですけども、
そうですね。
ただこのサウンドノベルというジャンル自体がかなりニッチなジャンルで、タイトル数も本当に数えられるぐらいしか出てない中で、まあ、代表作といえばもうこの2タイトルだろうと。
うん、そうですね。
うん、まあ、この2タイトルを話せば、ほぼサウンドノベルというものが、うん、伝わるんじゃないかと、
うん、
いうことで今回はタイトルをジャンル名ではなくゲームタイトルにしてますけども、はい、ちなみに長谷川さんはどちらのタイトルも遊んだことあるんですか？
音切り草はちょっとやりましたけど、
うん、はい、
かまいたちはやってないですね、
うんうん、音切り草はスーパーファミコン版をやった。
はい、そうです、
うん、まあね、音切り草もかまいたちもいろんなハードに移植されてますから、
うん、
結構ね遊んだ方多いんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
今回紹介するのは一番最初のねスーパーファミコン版の話をメインにしていこうかなと思ってます、う
ん、はい、
まあ、このサウンドノベルっていうジャンルはね、
うん、
登録商標なんで、
うん、
サウンドノベルという名前を使えるのはスパイクチューンソフトだけということですね。これ多分
ね、うん、これ知らなかったです。
そうですね、
うん、
確かに言われると他のタイトルでは使ってなかったんですかね。
てかそもそも何がどうなったらサウンドノベルなのかも分かってなかったです。
そうですね、まあ、登録商標を取ってるということは細かい定義があるんでしょうけど ね、
うん、
ね、まあ、ということで今回は音切り草とかまいたちの夜について話していきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではね、まずそれぞれのタイトルの話する前にね、
うん、
サウンドノベルについて、
はいはいはい、
調べてみたんで話していきたいと思うんですけども、
はい、
スパイクチューンソフトというメーカーがね、
うん、
出した、まあこれもともとチューンソフトですね。
そうですよね。
音切り草とかまいたち出してた時にはチューンソフトという会社名だったんですが、うん、まあ、現在はスパイクチューンソフトになっていると、
うん、
でこちらの登録商標としてサウンドノベルという名前が取られてるんであって、これだから、うんうん、正式なジャンルとしては多分違う呼び方するんですかね。
どうなんですか ね、
うん、
これアドベンチャーじゃないのかなと思って、
うん、そうですね、
うん、
そこがね一番大きなポイントで、
うんうん、
このサウンドノベルが出るまでのアドベンチャーと違うところというのが、う
ん、はい、
基本小説なんですね、
うん、
サウンドノベルっていうぐらいですから、
うん、
でこれまでのアドベンチャーゲームというのは一本大筋があったとはいえ、
うん、
分岐するというか、その間にこう、いろんなプレイヤーの介入があって、
うん、
それこそまあコマンドを選ばないと先に進めないとか、
うんうんうん、
そういうものがこれまでのアドベンチャーゲームだったんですが、
確かに。
サウンドノベルというのは基本読み物なんですね。
うん、
なので、メッセージウィンドウもアドベンチャーゲームみたいにこう、ウィンドウの中に文字が出てその上に絵が出るとかではなく、
うんうん、
画面全体にテキストが表示されるというのがこのサウンドノベルの特徴の一つですね。
そうですよね、
うん。
うん。確かに言われてみるとそういう。
そうなんです。だからこれが、
ですよね、
確かに画面写真見た時のインパクトもすごかったんですよ。
うん。
ゲーム画面ではなく画面全体に文字が並んでいると。
うん。
いうのは、このサウンドノベルが最初ですから。
うん、うん。
で、さらにそこにその普通の小説と違ってですね。
うん。
テレビゲーム、コンピューターで遊ぶゲームの特性である、効果音、うん、BGM、そして映像効果が入るというのが、
はい、
このサウンドノベルというものの特徴ですね。
うん、
で、これが、まあ、今聞くとね、
うん、
もうその通りで、
うん、
で、実際もイメージもすごくしやすいんですが、
はい、
まあ、これの功績は本当に チューンソフトが最初に出した音切り奏という偉大なタイトルがあってこそ、
うん、そうですよね。
もうこれだけ浸透してますが、
うん、
音切り奏が出るまではこういうものはなかったわけで、
うん、
でですね、アドベンチャーゲームとは違うんですが、
うん、
より近いものとしてそのテレビゲームではないんですけどね、ゲームブックに近いと。
ああ、確かに。
ゲームブックは小説ですよね。分岐する小説と。
うんうん。
あれに近いんですね、かなりね。で、そこにコンピューターが得意な音とか映像を入れることで、
うん、
テレビゲームに落とし込んでいると。
そうですね。
読んでいく途中でね、選択肢が出てきて、うん、その選択肢を選ぶことでお話が分岐したり、うん、展開が変わると。
うんうん、
ここが、その、ただ読むだけじゃない、能動的にプレイヤーが介入して物語が変わっていくと。
うん、
ここがね、
うん、
特徴なんですけども、ここでさらにその、一回ね、クリアして、うん、もう一回やると違う展開が起こるとか。
ああ、そうですよね。選択肢を変えれば。
うん、そうそうそうそう。そういうところも従来のアドベンチャーゲームでは、なかった展開です。従来のアドベンチャーゲームっていうのは、
うん、
途中でゲームオーバーがあったとしても、基本大筋のお話というのは一本道なんですね。
うん、ああ、そうかそうか。
一本道の中、途中枝分かれしつつも最後は同じエンディングにたどり着くというのが、
うん、
基本的にアドベンチャーゲームの作りなんですけども。
確かに、そうですね。
はい、
う
ん。それを大きく変えたのが、この音切り奏とかまいたちの夜と。ここが、あの、音切り奏が一番評価されたとこじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほど。まあ、ノベルだから、
うん。
お話があって、
うん。
まあ、サウンドの部分はね、音が出るから、
うん。そうですね。
で、まあ、選択肢がゲームだから。
うん。
確かにサウンドノベルっていうゲームジャンルって取るとすごく、こう、肩書きに全てが詰まってる感じがありますね。
そうですね。まあ、今にして思うと、このサウンドノベルっていうのも登録商標で、もしなかったとしたら、
うん。
すごく汎用的な、名前じゃないですか、
うんうん。そうですね。確かにね。
もともとある言葉合わせただけなんで。
うん。
でも、わかりやすいですよね。
うん。
音の小説っていうね、感じでね、
うん。
このね、サウンドノベルのパイオニアである、音切り奏とかまいたちの夜っていうものが出てヒットした後に、もうたくさん、サウンドノベルというジャンルが発展していくんですけども、
はい、
これ不思議なことに、やっぱりこのパイオニアである、この2タイトルの影響が大きいからなのか、
うん、
ホラーとかサスペンスが多いんですね、やっぱりね。
そうですよね。
内容的に。うん。
うん、
小説のジャンルで言うと、ホラー以外のものもたくさんあるんですが。うん、
ある。
やはりね、このサウンドノベルというものを最大の効果を出すジャンルというのが、ホラーとかサスペンスに多いのかなという感じがしますね。
うん、音が使いやすいのかもしれないですね。
なんでしょうかね。
まあ、恐怖演出とかには良さそうですもんね。
まあ確かにね、一番わかりやすくはありますけど、
うん、
で、この後たくさんのタイトルがね、チューンソフト以外からも出るんですが、
うん、
もうベースは本当にもうこの音切り奏とかまいたちで確立されてると、
うんうんうん。
これまで話してきたあのストリートファイターが格ゲーの元を作ったのと、
はいはいはい、
ときめきメモリアルが恋愛シミュレーションを作ったのと同じ意味合いで、
うん、
もうサウンドノベルのベース部分は初めて出た音切り奏の時点でほぼ完成している。
うん、確かにね。
そこにあの、プラスしていろいろ、いろんなちょっと機能とか、システムが追加されてはいますけど、うん、ベースのその画面全体に文字を表示して、BGM や効果音でその演奏するというところに関しては、
はい、
もうほぼ引き継がれたまま、
うん、
たくさんのものが出るんですけども、ただね、そのたくさんではしたんですが、
はい、
それでもですね、やはりその本家であるチューンソフト、まあチューンソフト自体もたくさんその後サウンドノベル出すんですけども、
うん、
まあ、圧倒的にね、クオリティが違うと。真似しやすいジャンルではあるんですよ、
うん、
これ正直、
うん。
格闘ゲームとかよりも、断然真似しやすいと。うん、なぜかというと、もう、シンプルな、その構造自体はね。
そうですよね。
うん。
うん、
お話を作って、それをまあ、選択肢で分岐させて、
うん、
演出や音つけるというだけなんで、これ、
うん、
めちゃくちゃ、まあ、真似しやすい。
うん、
そして、なんといっても開発費がかからない。
うん
ここも非常に大きいですよね、やっぱりね。
うん。
二番煎じというかね、そのヒット作が出た後にそのジャンルのものを作っていく過程で何が大事かというとね。
うん。
やはりこう、作りやすいかどうかというのは非常に大きいわけで。
はい。
ね、どれだけヒットしたものを に続いて出そうと思ってもね、よその、うん、本家のメーカーが3年も4年もかけて作ったものをなかなか真似するのは難しいですから、
うん、
でその真似しやすい分、決してその他の派生したタイトルが面白くないわけではないですよ。一定のクオリティは十分持ってると、
うんうんうん、
で一番そのこのサウンドノベルについて大きな部分、ここさえ外さなければ面白くなるというのがやっぱり脚本というかね。
まあそうでしょうね。
ここが肝で、このお話さえ面白ければ、
うん、
もうそこでゲームの面白さが変わると言っても過言ではないぐらい大事なところなんで、うん、まあそこにプラスして効果的な演出とか見せ方がうまければ、よりクオリティが上がるということもあって、
うん、
他のメーカーから出てるそのサウンドノベルに関しては、原作があるものとか。
はいはい。そうですね。
ね。もともと小説だったものをゲームに落とし込んだりとかっていうものがやっぱり多いですね。
うん。
まあもちろんオリジナルのものもね、たくさん出てるんですが。
うん。
長谷川さん、その、おとぎりそうとかかまいたち以外で遊んだことあるサウンドノベルってあります？
いやー、その、
うん。
まあ、今回ね、おとぎりそうしかやってないのもあって、
はい。
そのサウンドノベル全体についてちょっと調べてみたら、
はい。
岡崎さんが言うように、あんまり数がなくて。
う
ん、
そうですね、う
ん。で、その中でも、
うん、
覚えがあるなって、遊んではいないんですけど、覚えてるなっていうやつのタイトルだけ並べてみたんですけど、
うん、
あ、はいはい、
うん、
スーファミってバンプレストが出してる、学校であった怖い話。
これね、プレミアソフトですね、これ。
みたいですね。
はい、これすごいんですよ。評価高いんです、これ。
で、あと、PS2 でサミーが出した、ヒガンバの。
ああ、ありましたね。はい。
で、同じく PS2 で、これ PSP とかにも出てますけど、日本一ソフトウェアから出ている流行り紙。
そうか。あれはサウンドノベルなのか、一応。
一応ね、そのジャンル的にはそこに入るみたいで。
あ、そう。
はい。あとは、まあ、バンプレストから PS2 で出てる、四十八カッコ仮。
ありましたね。
はい。
ありました、ありました。
ここら辺は、知ってるんですよ。
うん、
特に流行り紙は、買ったかな、買った気がしますね。で、まあ僕の数えで74作のうち、並べてみると全部ホラーだなっていう。
そうですね、うん。やっぱホラーですよね、本当にね。
そうそうそうそう。
だからその、取り扱う内容としてももう、最初の時点で確立されてたというかね。
そうです
ね。一番いい、
うんうん、
テーマをもう最初で。
そう。最初にやっちゃってるっていう、
ね。だからある意味ね、もうこれ完成されてるんですよ。出た時点で、おとぎりそうとかまいたちって、もうこのサウンドノベルで一番効果的なテーマを使ってると。
そうですよね。
で、これはね、まあ、実際その開発した人たちがどうしてこういう経緯に至ったかっていうのは、また各タイトルの話の時にしようかなと思ってるんで。うん、
はいはい。
はい。でね、
はい、
この辺のその、いろんなタイトルあるんですが、まあ面白いのがね、
うん、
全体的な本数は少ないんですが、意外と息が長いジャンルというか、
うん、
未だに出続けているジャンルなんですね、これね。未だにって言っても最近はもうないか。だいぶ減りましたけどね。
そうですね。
でね、まあ、このサウンドノベル出身で、今でも人気があるタイトルっていうのが、ま、いくつかあってですね。
うん、
まあ、有名なところでいくと、これ、今週まではなく、パソコンのゲームなんですけど。
はいはい。
アダルトゲームね。
はい。
の中で、雫、傷跡、トゥーハートっていうね、
うん、
このリーフ三大タイトル、
うん、
まあ、これも当時すごく話題で人気になって、
うん、
で、一時そのこのアダルト界隈でこのサウンドノベル系がめちゃくちゃ流行った。
まあ、そうなんですね。
時期があった。はい。で、もう一つ月姫っていうね。
ああ、知ってる。
はい、これですよ、はい、
うん。
タイプムーンの月姫。これもめちゃくちゃヒットして、
うん、
で、その後に、
うん、
大本命というか、日暮らしの泣く頃に。
そうですよね。
はい。もうこれ未だにね、アニメ化されて、
うん、
ずっとコンテンツとして現役ですけども、
うん。
だからこの辺のね、ビッグタイトル、そのアニメとかで知った方多いと思うんですけど、元がね、こういうゲームだったというところもね、
うん、
面白いところなんですけど。で、なぜまあこれが流行ったかというと、さっき言ったみたいにその作りやすいというか、
はい。
開発コストがね、
うん、
他のゲームジャンルよりも、まあそんなかからないと。言ってしまえば日暮らしの泣く頃になんてほぼ一人で作られたということですから。
そうですよね。
ね、頑張れば一人でも作れるジャンルであると。まあ最近ね、インディーゲームなんか一人で作る方多いですけど、
うん、
今みたいにね、開発ツールというか、
うんうん、
ゲームエンジンがね、そんなになかった時代に、うん、ゲームを一人で作るとなかなか大変で、
うん、
その中でもこのサウンドノベルというジャンルは、個人制作しやすいジャンルだったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
だから、日暮らしなんかも、これ、もともと同人ゲームとして、
そうですね。
コミケで売ってたわけで、
うんうん、
ね、そこから商業になってアニメ化されて、みたいなね、
うん、
うん、タイトルですから。まあ、こういうところにもね、そのサウンドノベルというところから派生した、これだけのビッグタイトルがいろいろあるんだな、という。
Brightbit Brothers。
後半は、
はい。
それぞれのタイトルについて話していこうかなと思うんですけど、ではまずこの記念すべきね、サウンドノベル、一作目の音切り草が発売されたのが、1992年3月7日、スーパーファミコンで発売されたのが最初ですね。
はい。
で、これが、チューンソフトの自社ブランドの一作目である。
うんうん。
だから、チューンソフトとしてのソフトってこれだったんですね。
そうなんですね。
ね、なんか、意外な気もしますけど、
うん。
自社ブランドでってことですから、その、おそらくこれまでに作ってたものは、開発チューンソフトみたいなタイトルが多かったんでしょうけど、
うん
うん、音切り草に関しては全てチューンソフトで作って、
うん、
自社ブランドとして、
うん、
サウンドノベルシリーズっていうシリーズの一作目として作られたと。今にして思えば、最初のメーカー自社ブランドとしてこのサウンドノベルを持ってくるというね。
うん、
これなかなかその、ゲームジャンルすらオリジナルを一作目に持ってくるって、すごくないですか？なんか
結構挑戦的ですよね。
ですよね。それこそアクションゲームとかね。
うん、
当時流行ってたその、なんか格闘ゲームなり、ね、
うん、
なり持ってきて、ロールプレイングゲームとかね、持ってきた方がちょっとこう、見てもらえそうな気しますもんね。
うん、
一番最初のこの、今まで聞いたことのないサウンドノベルっていうゲームを持ってきて、これはね、なかなかすごい、チャレンジャーだなと思ったんですが、
はい。
ただこの開発経緯をね、
うん、
聞くとですね、なるほどと、ちゃんとやっぱり考えられてると、
うん、
決してその、たまたま作って偶然で売れたんではないんだなというのが調べてみると分かったんですけど、元々の経緯が、やっぱりね、チューンソフト側では最初、ロールプレイングゲームを作ろうとしてたんですって。
らしいですね。
はい。うん、ところがまあ、なんか最初にやろうとしたものが、構想が大きかったのかわからないですが、うん、夜の問題でロールプレイングゲームが作れなかったと、
うん、
でその社内で話し合った結果ね、
うん、
この番組でも取り上げましたけど、アドベンチャーゲームね、テキストアドベンチャーゲームみたいなものを作った方が容量的にも大丈夫なんじゃないかと、
うん、
いうことで、じゃあテキストアドベンチャーをベースにした上で、スーパーファミコンの音源の性能を生かして、
うん、
サウンドノベルというものを作ってみようかという話になったと、
うんうんうんうん、
でさらにね、このサウンドノベルという方向性になった理由の一つが、
うん、
当時そのチューンソフト内部で違うタイトルを作ってて、
うんうん、
そのせいでですね、プログラマーとかグラフィッカーとかスタッフが足りなかったと、
うん、なるほど
おそらくその会社で収益を上げるために違うタイトルを作りつつも、チューンソフトのオリジナルを出そうぜと、
うんうんうん、
自社ブランド作ろうぜっていうことをしてたんでしょうけど、そっちに人を避けなかったっていうね、
うん、
だからスタッフが少なくてもできるものをということで、うん、じゃあロープレじゃなくアドベンチャーゲームにしようかなという話になったんですが、
うん、
ポートピアとかね、
うん、
ああいうアドベンチャーゲームにしてしまうと、
うん、
コマンド選択式のアドベンチャーゲームは詰まると先に進めなかったりして、
はい、
遊んでて気持ちよくないと、
うん、
なのでどんなことがあっても最後までエンディングまでいけるゲームを作ろうと、
うん、
当時そのスーパーファミコンが出た頃って、
うん、
ゲームが複雑化し始めた頃なんですね、これ、
うんうんうん、
はい、なんせボタンがね A B X Y
確かにね
L R って一気に増えて、うんうん、で操作も難しいものが増えてきた中で、
うん、
操作方法も簡単で、ボタンを押すだけで進めるようにして、必ず最後までたどり着けるような、今までゲーム遊んだこともない人も遊べるようなものを作ろうというコンセプトで、サウンドノベルというものになったみたいです。 で、この辺がね、素晴らしいなと思うのが、普通そのスーパーファミコンっていう当時ハイスペックなハードを前にして、
うん、
メーカーのそのオリジナルタイトルを一発目を作るぜってなったら、
うん、
なんかこうモリモリのこうなんかね、遊び応えのあるゲーム作ってやろうぜってなりそうな気がするんですけど、
そうですよね。
そうではなく逆にこの難しくなってきてるから遊びやすいものを作ろうというね、
うん、
ここがそのなんていうんでしょうね、遊ぶ側のすごく視点になってるというか、
なんか、
うん、
あれらしいですよね、
うん、
チューンソフトは、まあ、ドラクエの開発やってるじゃないですか。そうですね。はい。それであのドラクエって、まあ、僕らからするとかなり遊びやすいと思うんですけど、
うん、
あれでもなんかやっぱ難しいっていう声があったらしくて。
なるほどね。確かにやること多いですからね、ドラクエもね、うんうん、
でももっと簡単にした方がいろんな人がやれるんだなっていう考えがあったっていうのを見ましたけどね。
そうですね、もうその通りで、うん。はい。だから当時作ってたっていうのがそのドラクエなんですけど。
うん、
ドラクエのあの天空の花嫁を作ってたらしくて。
はい。はい。
そっち側に人が裂かれてて。
うん。
その中で音切り層を作ってたらしいんですよね。
でも、あれですよね。そのスーファミが、うん、要はサンプリングとかで音が良くなったぞって思えるのって、うん、やっぱりファミコン時代から開発してるからですよね。
うん、そうですね。もちろん、そうだと思います。うんで、その、そこに目をつけるというのもね、やっぱりそのハードのことをもう分かってるし、
そうそう。
やっぱり、その、すごくこう広い視野で、ちゃんとその当時のゲーム業界の全体の状況とか、プレイヤーが感じてるものも考えた上で、検討して、しかもそれが結果ね、新しいものになってるというところが、本当にセンスというかね、ジャンルからしてまず丸々新しいものを作ってるわけですから。
そうですよね。その、
この辺の自由度というかね。
スタッフが足りない、
うん、
その、うん、まあ、グラフィックとプログラマーが足りないっていう中で、
うん、
そっちに行くっていうのが、
うん、
なんかその結果新しいものができるっていうのが、
うん、
メタルギアの成り立ちとかにちょっと似てて、その、
そうですね。
足りないものを工夫した結果、うん、新しい遊びが生まれるっていうのが、
そうそうそ
う
ね。
うん、
たまにありますけどね、そういうのってね。う
ん、なんか、黎明期ならではというか。
いや、これね、でもその、当時のその容量の問題とかいろいろあったとは思うんですけど、うんうん、やはりその、関わってる人のセンスが相当大きいと思うんですよね。うん、そこで、じゃあ、もっと作りやすい、なんか簡単な、違うジャンルにしようじゃなく、
うん、
新しい、結果新しいものになったというのは、
うん、
本当にこう、新しいものを作ろうとしてるんだなという。
そうですよね。
ところがね。垣間見えて、すごくこのいいエピソードだなと思ってね。
ですね。それが、はい、自社第一弾っていうのもね。
ねえ。
ちょっとこう、まあ、業界が若いというか。
うんうんうん。
なんか作ってる人たちも若いから、勢いがあるというか。
でもね、それでも92年って言ったらもうそれなりですよ、これ。
まあ、まあ、そうか、ドラクエも5ですからね。
そうそうそうそう。言ってしまうと画面的に地味なんですよ、サウンドの面って。
うんうんうん、
それをね、こう、一作目で自社の代表として出すというのは、なかなか勇気がいるなと思うんですけど、まあ実際出してみたら本当にヒットしたんで、間違ってなかったな、ということなんですけど。でね、この先言った、まあ音の効果を結構重視してたみたいで、
はい、
まあそれを一番発揮できるのは、恐怖感だろうと、いうことで、テーマもミステリーになったらしいんですね。で、さらに、じゃあその恐怖感ということでは密室空間がいいんじゃないということで館になったと。で、その当時のタイトルが館っていう仮タイトルがついてたらしいですよ。音切り層自体が、
うんうん。
で、その企画担当の方がね、ストーリーも自身で書かれてたらしいんですが、
うん、
書いていく途中でも分岐が増えてくると文章量がどんどん増えてくると。で、そこで外部のシナリオライターの方に、シナリオを依頼すると、
はい。うん。
で、この方が、まあ、このサウンドノベル界隈では有名な長坂秀慶さんという方なんですけど。
うん。
まあ、当時、脚本家とか小説とかも書かれてる方で、
うん。
テレビ作品で書かったやつでいくとですね、人造人間機械だ。
そうですね。
アクマイザー3とか、解決ズバットとか、ね、はい。
はいはい。
もう言ったら、私たちが子供の頃の特撮ものとかを書いてた、もうベテランの、ライターの方で、この方はまあゲーム業界の方ではないわけですよ、
うん。
で、その方に依頼して、シナリオを協力してもらったと、
うん。
ゲーム業界じゃない方ですから、そうじゃない視点で 見ることで、その、さらにこのサウンドノベルっていうものが良くなっていくんですけども、
うん、
サウンドノベルがゲームブックに近いって言ったじゃないですか。
はい。
で、この長坂さんは、そのゲームブック的な遊び方っていうのが、
うん、
まあ単純に選択肢選ぶとページが違うところに飛びはするけども、
うん、
結局ストーリーが一本であると、
うん。
だからそこがちょっと面白くないなと思ったらしいんです。
うんうんうんうん、
だからここを何とかすればもっと面白くなるんじゃないかと。いうふうに考えられてたらしいんですよね。
うん、
で、まあ、この企画の方に長坂さんが相談された時に、もうその時にはね、音切り草っていうタイトルが決まってたらしいんですね。
うんうん、
で、その概要というかね、
うん、
復讐という花言葉。これね、ゲーム内で説明ありますけど、音切り草には復讐という花言葉があるよっていうところから、こう、プロローグで入って、始まるんですけど、
うん、
その男女二人が、まあ、洋館に迷い込んで、とかいう舞台設定とかもその長坂さんが聞いて、うん、ああ、面白いんじゃないと思いつつも、
うん、
企画の方から出された案が、
うん、
ワンプレイが10日ぐらいかかるゲームにしたいという案を出されたらしいんですよね、
うんはい、
でもそれを聞いて長坂さんはいやちょっとそれはどうかなと、
うん、
そうじゃなくて一つの話は簡単でいいからいくつもの話が楽しめる、
うん、
プレイするたびに話が変わる方がいいんじゃないかと提案したのがこの長坂さんらしい。そうなんです。これが面白いところで。
いや、もう結構サウンドノベルの根幹的なシステムのアイデアを出したってこと
ですね。だから元々の企画の方はゲーム畑の人なんで、
うん、
まあワンプレイをこう10日ぐらい遊べれば十分じゃないかというこのゲーム的考えなんですけど、
うんうんうん、
脚本家のね、長坂さんの方では、いや、お話が変わる方が面白いんじゃないかと。
うん、
ここは多分ね、その、ゲーム作ってる人たちからすると、そうかっていう感じだと思うんですよね。
うん、
やっぱ一本の大筋があってっていうところがもうどうしても根底にあるんで。
うん、
それをまあもう全く違う考え方として、お話自体が変わってしまうと、
うん。
そしてまさにこれがこの音切り層の本当に面白いところなんですよ、
うん。
これやった方からすると、もう私もこれが一番衝撃だったんですけど、本当に全く違う話になる。
うん、
ね。あの、SF とか、
うん、
ホラーとかサスペンスとかも全く違う展開になるんですよね、
うん。
これが本当にサウンドノベルというものが面白いと感じた一番の特徴じゃないかなと思うんですけども。ところがね、まあこの話を長坂さんが提案したら、
うん、
元の企画の方、いや、それは無理だと、
うん。
いや、実現できませんよ、そんなことは、というふうに、まあ、やっぱ否定されたらしいんですよ。でもそこでも長坂さんは諦めずに、
うん、
じゃあ、あのバッドエンドはなしにして、
うんうんうん、
一つの話をさらに短くして、
うん、
さらに感動できるような話で終わるようにしたらどうだと、
うん、
でさらにその次遊んだ時にはまた違う話が展開されるようにしたらどうみたいな話をして、チューンソフト側も納得して、
うん、
今の形になったらしいです。
なるほどね。
だからね、この長坂さんという方めちゃくちゃ重要なんです、
うん、
キーマンなんですよこの方。
その何度もやってね、結局、投下かかれば、
うん、
最初言ってた投下のゲームっていう目標は達成できますからね。
そうなんです。だから、もともとは一本の話を分岐させて、
うん
まあ、その分岐を増やすことで時間かけて遊べるようにしようという発想だったところを、
うん、
そうじゃない考え方があるというのを示したのがこの方で。でね、この時にチューンソフトの社長、中村浩二さんじゃないですか。
うん、
中村さんも、この音切り草の開発に当然関わってらして、
うん、
で、中村さんはね、その長坂さんに、もう音切り草っていうタイトルはこれ、使わなくてもいいからって言われたらしいんですよ。
うん。
もう中身も変えてもらってもいいよと。
うん。
長坂さんがもういいようにしてくれたらいいというふうに言ったらしいんですが。
なかなか、豪快ですね。
いや、だからまあそれぐらい信頼してたんでしょうね。
そうですね。
うん。うん、で、その方が多分いいものができると判断したんでしょう。うん、
まあ、専門家に任せ
た方がね。そうそうそうそう。ところが、この長坂さんは、
うん、
いやいやと。もうこれは元のやつはもう使ってみせると、
うん。あ、そういう感じ。
そう。
あ、
いや、これなんとかこれを使ってやってみますと。いうことで、元々のその、音切り草っていうタイトルや、元の企画の方が書いた原作を使った上で、
うん、
それをうまくアレンジして、
うん、
その原作ではね、ただ単に背景のオブジェクトとして書かれてた鎧とか、
うん、
水槽とかっていうものを、
うん、
うまく活かして。
水槽ね。
そう、はい。これね、遊んだ方ならわかると思うんですけど、鎧とか水槽って結構重要なんですよ。
うん、
で、原作で用意されてた小道具とかすべてを使用して、
うん、
で、これをどうすればこう面白くなるか、どう話が分岐するかっていうことを考えて、結局タイトルもその原作の部分も活かしたままで、分岐としてもギャグ、パロディとか、まあ、ちょっとあのエッチなシナリオとかも入れるっていうことも考えられて作られたと。
へえ。
だからこの辺がね、やっぱりその脚本家という能力の一つなんじゃないかなと思って。
そうですね。そうだし、うん、なんかこう、テレビマンっていう感じもちょっとしますね。う
ん、
そ
のなんか、もともとのね、与えられたテーマから、こう、発想して、膨らましていくという能力がやっぱり高い方なんでしょうね。
なんていうかこう、まあ、昭和感というか、その、やってやるぞと。
まあね、もちろんその、やってやるぞという上でできてしまうというところがね、その人のそのスキルだと思うんですけども。
うん、
まあ、だからこれを言うと、その、最初に長坂さんに依頼したというところがね、
そうですね。違ったら、だいぶ、違う世界になっちゃいました ね。
そう。もしかしたら、全然サウンドノベルっていうものが違うものになってた可能性もあるなと思って。ここってすごくその重要なターニングポイントだったんじゃないかなと、調べててね、思いましたけどね。
確かに。
で、出来上がったのが、まあ、音切りそうなんですけども、その、まあ、ここで、ほとんどサウンドノベルのメインシステムの部分は出来てるということで、文字が流れてって、まあ、それを読むことでストーリーが進んでいって、ところどころで分岐点が出てきて、選択肢を選ぶと、まあ、お話が変化していくというのがゲームのメインの遊び方なんですけども、これまあ、音切りその簡単なお話としては、カップルでね、男の主人公が自分で、で、彼女と一緒に山の中をドライブしてると、道の脇に音切り草が咲いていると。で、あれは何かなって言うと、音切り草だよと。で、音切り草の花言葉はみたいな話で始まって、で、その話してると道に迷ってしまうと、で、道に迷ってるところに対向車が現れてブレーキをかけて避けようとすると事故って車が壊れてしまって、雨が降る中車を降りて歩いていくと、音切り草に囲まれた一軒の洋館が佇んでいたと、で、雨宿りのために二人はその洋館へ入っていくというね。この、なんて言うんでしょうね、この、ドベタというか。非常にわかりやすいオープニング。で、ここから、この館に入ってから、いろんな話が展開していくという感じなんですけども、これもう内容を話してしまうと、いろいろネタバレがあったりするんで、ぜひね、今でも、今とかで遊べんのかな、これ。プレステとか、そうか、プレステやもんな。一番新しいハードで多分プレイステーションですね、これね。
なんかね、それこそいろんなものに。
そういや、アーカイブとかないですね。
そうなのかな。
まあ、今度ね、ファミコン探偵クラブリメイクされますけどね、あんな感じでね。
なんか出てても良さそうなもんですけど、
ね。それこそスマホ版とか出てもね、全然おかしくないよ。
全然できますからね。
できますよね、読めますもんね。
で、
基本的なね、ゲームシステムはこの音切り草というところでほとんどもう完成されてるんですが、この後にね、2年後か、1994年の11月25日に、かまいたちの夜、サウンドノベルシリーズ第2弾が、これもスーパーファミコンで発売されますと。
どっちかっていうと、こっちの方が、知名度があるんじゃないですか、ね、と
思いますね。
なんかこっちの方が続編が出てる気が。
出てます。で、これなぜかというと、こちらはですね、サスペンスなんですね。音切り草の方はどちらかというと、ホラーです。
ああ、そうか、そうか。
謎解き要素がないんです。
はい。
で、かまいたちの夜っていうのは、舞台が現代で、もう日本人の大好きなサスペンスですね。いわゆる金田一少年とかも、名探偵コナンです。もうこれ日本人大好きなんで、火曜サスペンスとかと一緒でね。これがよりね、その音切り草より一般の人が入りやすいテーマを持ってきたっていうのもすごくうまいなと思って。
確かに、ね。
で、またこのタイトルもね、秀逸なんですよ。これ本当にね、音切り草もキャッチーだったんですけど、このかまいたちの夜ってこれ、改めて聞くとどういう意味っていうタイトルなんですよ、これ。
確かにね。
かまいたちひらがなでね、の夜と。で、これどんな話かというとですね、主人公がスキー旅行に出かけると。
はい。
ガールフレンドとスキー旅行に出かけて、ペンションにね、泊まるんですけども、その泊まったペンションで殺人事件に巻き込まれて、しかもそのペンションは外部とね、隔離されてしまって、電話も通じなくなって、密室になってしまうと。 で、なんとかここで生き残らなければならないっていうね。もうこれも本当に今聞いたら、もうテンプレの見本みたいなね、感じで。で、音切りその時は基本出てくるキャラクターって二人ぐらいしかいなかったんですね。自分と彼女と。
はいはい、はい。
ところがこのかまいたちの夜は、キャラクターがなんと10人。一気に増えました。で、序盤はキャラクター紹介みたいなのが続くんですね。
うん、
で、あるところで事件が起きて、そこからミステリー的な展開、この中に犯人がいるぞと。誰が犯人だとかっていう、こう、謎解きが展開するというね、感じで。で、選択肢を選ぶことで、その、連続殺人を防ぐことができたりとか、するんですが、もし間違えると、次々と人が死んでいったりとかっていうね。よりその、音切り層よりも、推理小説を読んでるような展開に近いんですが、ちゃんと音切り層の時と同じく、めちゃくちゃ違う話に分岐するという、サウンドノベルならではの面白さもパワーアップしてまして、で、これが、本編をね、一回クリアした後の二周目になると分岐する数がわっと増えるんです。だから元々は、そのやっぱり大筋の密室推理物を楽しんでもらった後に、一つのお話をまず前提として覚えてもらった後で、いろいろ分岐する方が楽しいじゃないですか。
ま
あ、だからそのためにね、そうそう、一周目はだからそういうチュートリアルじゃないですけど、そういう感じになってるんだろうなと思うんですよね。で、これはまあ、ネタバレしない程度に、その、どういう風に分岐するかっていうのを、まあ、言っていきますとですね。まあ、ミステリー編っていうのがあったり、スパイ編っていうのがあったりね。あと、悪霊編。とかね。あとは、ちょっとコメディたちのかまいたちの夜編っていうね。これ、あの、かまいたちっていうのが、漢字になってまして、かまいっていう人たちの夜みたいな意味のかまいたちっていうのなんですけど。そうそうそうそう。
複数形のタッチ。
そうそうそうそう。で、なんかね、ちょっとこう、コメディタッチの内容になったりとかして、一周目を遊んだ後で遊ぶと、その、どういう風にこう、変化してるかとか、前回ではこういうキャラだった人が変なキャラになってるとかっていうのがわかるというね、作りになってまして、これがね、本当にその、ボリュームを音切りより断然増えたんですね。この辺が、その、ストーリーの部分でのパワーアップした部分なんですが、まあ、さっき言ったみたいに推理小説的な部分もあるんですけど、この推理部分がですね、選択肢から選ぶのではなくて、ちゃんと犯人の名前を文字入力するようになってるんです。
ああ、そうなんですか。
へえ、はい。ここが、やっぱりこれまでのアドベンチャーゲームとも違うとこで、結構本格的な謎解きになってるんですよ。だから、適当に選択してクリアできるのではなく、完全にそのトリックとか流れを把握した上で犯人名を文字入力して正解しないと解決できないというふ
う
になってまして、だから本格推理ゲームとしても遊べるようになって
る。なるほどね。
で、あともう一つのね、特徴がね、画面演出としてそのシルエットで人物が表示される。これもね、あのネットとかで画像を見たことある人たくさんいると思うんですけど、あの、青い影で。
そうそう、青い人がいっぱい立
ってる。そうそうそうそう。あれは、このかまいたちの夜が最初です。で、このアイデアを考えたのは、今回、かまいたちの夜脚本担当したのは、アビコ竹丸さんという方なんです、この方のアイデアらしいです。
ああ、そうなんですね。見た目も。へえ。
で、この表現っていうのが、もうこのかまいたちで、あまりにも効果的だったために、スーパーファミコンのスペックって、まあ高いとはいえ、キャラクターを写真みたいに出すのはやっぱり難しいわけですよ。でも、人の表現がしたいとなった時に、この一色の影で表現するというところと、プラス遊んでる人のね、想像力を壊すことなく感情移入度を高める効果を狙って、ああいうシルエットにしてると。ただ、一部、その、はっきりした描写が必要なところなんかは、実写を使って背景にちゃんと表したりしてるんで、これはちゃんと効果的にこの人物を影にするというのは活かされてると。で、この後のたくさんのゲームで、このシルエットシステムは使われてるというね。で、さらに、アニメーションで、ところどころ、動くとこがあったりしてね。あの、猫が走り出したりとか。血が流れるアニメーションがちょっと入ったりとかね。ところどころで、効果的に使ってたりするんですよね。で、あとは音楽もパワーアップしてまして。このかまいたちの夜の BGM って、あの、ニュース番組とか、いろんなところで使われてるらしいんですよ。音楽も、やっぱり、その場面に合った音楽っていうのを作ってるわけで。
なんか使いやすそうですもんね。
そうそうそうそう。ちゃんと映像に合わせて音楽を選ぶときにテーマがはっきりしてるから使いやすいから、そういう他のメディアでも使われてるんだろうな、ということで、この2タイトル、 音切り草とかまいたちの夜っていうものが、このサウンドノベルというもののもう始祖であり、
うん、
今でも変わらない基本部分が完成されてたと、この時点で。
そうですね。
本当にね、改めて調べてもすごいなと。
なんか流行りましたよね。
その、これ不思議ですけど、やっぱり遊ぶハードルの低さだと思うんですよ。誰でも遊べる。まあ言ったら文字が読めれば。
まあ確かに。
言われてたみたいに、そのつまらないというね。その、まあかまいたちの夜はさっき言ったみたいな推理要素入ってるんで、ちょっと詰まったりするかもしれないですけど、それはそれであのお話は進んでいくんで、他のアクションゲームとかね、に比べると本当に難易度は低いけど、遊んだ人に満足感を感じる内容になってるとは思いますけどね。
これ、サウンドノベルって、
はい。
途中でバッドエンドみたいになって、急に終わるってあるんですか？
さっき言ったみたいに、バッドエンドはないんです。バッドエンドみたいに終わる終わり方はありますね。
あ、そういうお話として終わる。
う
まくやったら、もっと先があるっていうのはないはずってことですか？
でもね、かまいたちはあった気がすんねんな。ミスると、自分が殺されるってことがあったはずなんですよ。
そう、かまいたちはなんかね、そのイメージが。
あったと思う。
った気がするんですよね。
あるある。かまいたちは、やっぱりその連続殺人をテーマにしてるから。あれはあった気がすんな、確かに。
川崎さんはどっちもやってるんですか？
やってます、やってます。私、プレステ2版のかまいたちもやりました。
ああ、そうです
ね。あれすごいよくできてるんですよ。
プレステ2でしたっけ？
あれもね、すごいよくなってて、ハードスペック上がったけど、ちゃんと青いシルエットで。ただ、ポリゴンモデルになってるから動くんですね。青いシルエットが。
なるほど。
あれすごい良かったですよ、当時。
うん、
話題になってましたよ。あ、ポリゴンになっても青いシルエットや、言
う
て。
うん。
だからね、これは遊んだことない方は、一度遊んでいただけたらね。
うん。
本とか読まれる方とかでもすごい楽しめるゲームだと思いますんで。機会があればちょっと遊んでいただきたいなと。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではエンディングなんですけども、
はい、
今回はね、長谷川さんのゲーム進捗レポートの方はお休みということで、
はい、
また次回なんですが、今回ね、話しきれなかったんですけども、結構他のメーカーから出てるサウンドノベルのゲームをね、たくさんあるんですが、私遊んだことある中でよくできてるなと思ったのが、あの PC エンジンでね出た稲川淳二の百物語っていう。はい。あれがね、当時すごくよくできてて、百物語っていうだけあって、まあ、階段が100個入ってると。で、それぞれその、短い話から長い話からいろいろあって、基本的には階段を100個聞くだけなんですけど、まあ、その中に文字が出てくるのに合わせてこう、お化けがバッと出てきたりとかね、いろいろゲームでしかできないようなことがされてて、で、中にはその稲川淳二さんが直接ね、声で喋ったりするとか、いう演出が入ってて、いかにも CD ロムロムならではのシステムだなというものがあって、しかもそれがね、その後サターン版でまた続編が出るんですよ。こちらもよくできてて、やっぱりあの階段と相性いいなってね。
そうです
よ、思いました。やっぱりホラーと、ホラーサスペンスと相性がいいなって。逆にラブストーリーとかあんまないですもんね。
まあ、でも街とか、
あ、
渋谷って、
うんうん
うん、なんかもう街なんてすごい人気あるじゃない
ですか。ありますね。あれだって一時ファミ通のなんか歴代ゲームランキングでずっと1位ちゃうかったかな、あれ。
いや、確かにあの僕の友達もすごい、以前話したあの、
同じ人
はい、同じ人ですけど、いや、すごい面白いって言ってましたよ。すごい好きだって。
長谷川さんやったことないんですか？
あれ、サターンでしたよね。確か最初、
ね。そうそうそう、最初サターンでね。
まあでもサターン持ってたな。でもやってないですね。その、僕ね、音切り草はやったって言ったじゃないですか。
はい、はい。
めちゃくちゃ怖かったんですよ。
あ、なるほど。そっか。わかる。
やりたくてやってないんですよ、実は。
うんうんうん。
すごい持ってなくて、
うん。
高校の時友達に、
うん。
あの、本体ごとドラクエ借りたんですよ。
うんうんうん。
そしたらなんか音切り草もついてきたんですよ。
ああ、
うん。で、ちょっとやったんですよ。なんだかわかんないけど、はいはい、その、うん、噂は聞いてたから。
なるほど。
やったら、あの、
うん、
もうあの水槽とかね。
長谷川さんは想像力豊かやから怖かったでしょう。
ゴンゲーってやつね。
じゃあ、その面白いと思う前に怖くてできなかったんですか？
そう。で、
うん。
あれ死なないじゃないですか。
そうですね。
だから、あの死んだらやめようと思っても、
なるほど。
やめらんないんですよ。でね、あそこがすげえ怖かった。シャワーを浴びてたら、
はい。
お風呂の中に双子の顔が浮かぶっていうのがあったの覚えてます。うん、
あったかな。
めちゃくちゃ怖くて。
それって映像出てくるんですか？
いや、出ないと思いますよ。
じゃあその文字と音だけでってこと？
そう。で、その後ね、シャワー室から逃げようとしたら開かなくて、その時に、開かない音、うん、ドアが開かない、
うんうんうん、
ガチャガチャしたような音とかはあって、
うん
はい
うんうん、
いやーもうダメだわ。これ怖すぎると思って、
ね。すごい。映像なくて音と文章だけで？
いや、めちゃ怖かったですね。
これでも伝わりますかね？これ、でも本当にそうなんですよね。怖いんですよね、音切り草って。
怖かったですね。
ねえ、言ったらビジュアルとして、その、スーパーファミコンとはいえ、そんなにね、
うん、
リッチな画面が出るわけじゃないですから、
うん、
ただ、本当にその、怖くて遊べないっていう人聞いたことありますよ、私。他にも。うん、
だから、かまいたちもやらなかったですし、
かまいたちはね、サスペンス寄りやから、そんな怖くないですよ。
そう。
うん
いや、でもあの、
うん、
覚えてるのが、
うん、
今夜12時、誰かが死ぬってやつね。
はい、はい。あれが怖い。
いや、あれが怖いっていうか、ああ、だからまた怖いやつかなっていう、
そうか、そうか。
印象が確かあって、
う
ん、
でも、ね、そうそうそうそう、
大人になってから実況で見たら、あの、
うん、
大阪のおっさんとか。
見ました、社長のやつ。そうそうそうそう。面白かったでしょ、うん
う
ん、
そうですね。
かまいたちね、面白いですよ。
かなりお話が変わるなと思って。
うん、そうそうそうそう。
うん、
かまいたちね、プレステ2であの出てるから遊んでみてください。面白いですよ、本当。
なんか怖すぎて、もう、ゴンゲーぐらいしか覚えてないんですけどね。うん、そう。そういうのがあって、なんか、
うんうんうん、
サウンドノベルにあんまりいい印象がなかったんですけど、
はいはいはい、
大人になってから結構ホラーも好きになったんで、
うんうんうんうん、
まあ、今ならね、
そうですね、ちょっと改めて遊んでみてください。ね、本当ならね、これ聞いてる人絶対思ってると思うんですけど、
うん、
街とか渋谷の話はせんのかいって絶対思ってるはずなんですよ。
そうですね、
はい、
もうなんて言うんだろう、もう本当にすごく支持されてるゲームですよね。
いや、もうめちゃくちゃ人気ありますね、
うん、なんていうか、うん、なんかたくさん売れてるからみんな知ってるとか、そういうのとは
違う、違う
違う感じで、
全然違う、
熱狂的な好きな人が多い。
未だにやっぱ名作って言われてるじゃないですか、
うん、
これなぜ今回扱わなかったかっていうと、
うん、
私も長谷川さんもやったことないからこれ言うとまたマジでって、私がマザーやってないっていう時に長谷川さんに突っ込まれたぐらいの感じでね突っ込まれると思うんですけど、
なんか伸びないんだよな、触手が
いやでもやったらね、多分面白いと思うんで。
そうですよね、
どっかでやりたいなと、
はい、
じゃあ長谷川さん、いつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。渋谷やってないとかありえないみたいなね
絶対言われる、絶対、
はい、ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はステージ38、
はい、
音切り草とかまいたちの夜でした。
はい、
とりあえず、レトロゲームということでね。
うん、
サターンのゲームはちょっと取り扱わなかったということで許してもらえたらなですけど、またね、いつか遊びたいなと思ってるんですけど、はい、
はい、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。